それでは授業を始めます。ですね、今日は構文解析の話をちょっとしまして、ちょっとだけしまして、その後、構文解析のアルゴリズムであります、CYK アルゴリズムについて、説明をします。CYK はですね、来週もう一回説明するつもりですが、今日はなんていうか一通りどういうふうに処理するか、ね、例題を通して、どういうふうに構文解析、CYK で、構文解析をするかという話を説明します。で、毎回出してますけども、今日3回目ということになります。歩行がありますので、後の時間変わってくるかなと、日程が変わってくるかなと思いますが、こういうふうな感じでやりますということです。で、今日は、構文解析、ね、先週も、構文義をですね、使って説明をしましたが、構因やのごとしというのを 例にとって、説明をしましたけども、今日は急いで走る一郎を見たとこういう、そういう文の構文義はどうなっているかということで、構文解析の説明をします。その後確かこの例だったかと思いますけども、この例を使って CYK アルゴリズム、どういうふうに処理していくかという話をします。あ、そうだね、ここに書いてあるね、解析例として、急いで走る一郎を見たという、例を使っていますということです。先週はいきなりですね、構文解析、構因やのごとしの、構因やのごとしと時映えの、構文義を出しましたけども、短い文でしたら、簡単な文でしたら、皆さん、構文、構文といいますか、構文ルールを見ながら、簡単に構文解析することができるんですけども、計算機に合わせよう、あるいはもう少し複雑な場合はどうすればいいかということを考えたときにですね、ちゃんとしたアルゴリズムといいますか、それを考える必要がありますということです。で、まず構文解析とはどういうのかというのをちゃんと説明しなかった、かなと思います。で、ちゃんとしな説明しなかったからウィキペディアから取ってきていいかというとそうでもないような気がしますが、ウィキペディアではこんな説明をしていますということです。詳しくは読んでもらえばいいかなと思いますが、あと要はですね、軸解析ね、なんですかね、オートマトンと言語で軸解析の話をしましたけども、その軸解析と構文解析というのは言語処理という、分野ではですね、一番基本的な、これをやらなければ始まらないというふうな、そういう処理、ということになります。で、大きく分けてですね、形式言語、ここに形式言語って書いてありますけども、人工のっていうのは変な言い方ですが、例えばプログラミング言語ですね、皆さんが日頃使ってます C++ とかですね、Java とか C とか C 言語とか、そういう、プログラミング言語 も高分解析というのが、必要ですし、私たちがあの、友達との会話とかですね、あるいは文章を書くときに使っている、日本語、それもあの、自然言語と呼ばれるものですけども、あのその自然言語についてもこの構文解析っていうのは必要です。処理をするにはね、まず処理をするには必要ですよと、こういうことです。で、2番目に書いてありますのは、コンパイラーにおいて、あの、オートマトンと言語の授業の時にですね、コンパイラーの話、コンパイラーの話というか、コンパイラーではこういうふうな、処理をしていますよ、というふうな話を何回かしたかなと思いますけども、コンパイラーで、構文解析、もちろん、行ってまして、パーザーというふうに、呼ばれます。パーザーという、大体ですね、パーザーというふうな言葉が出てきたら、コンパイラーに限らないんですけども、構文解析機と、構文を、の、構文解析をするんだなというふうに覚えておいてください。で、3番目。これ、構文に、ってどういうものかというふうな話をしてますけども、構文解析をするということはどういうことなのかと言いますと、先週、講演屋の落としの例で出したような構文にですね、それを作ると、そういう作業になりますということです。ですから、今から説明します構文解析というのは、あのゴールとしてしましては、構文儀、構文儀を作りますということです。で、今から説明します、CYK アルゴリズム、 CYK 法に代表されます構文アルゴリズムというのはですね、非常にたくさんあります。で、代表的な構文解析アルゴリズムって書いてありますけども、4つ書いてありますけども、これ以外にもですね、たくさん、あります。なんで CYK アルゴリズムを一番最初に、CYK 法を最初に持ってきたかと言いますと、非常に、処理が簡単。他のはですね、かなり、複雑な処理と言いますかね、なんですけども、CYK 法というのは比較的、簡単に、繰り返しの処理で、処理できるということですので、アルゴリズム化に、適していると、いうことが言えるかなと思います。で、まずは CYK 法を説明しますということです。チャート法もですね、ここに書いてありますけども、簡単に、説明をしますが、チャート法は CYK アルゴリズムより少し、複雑でして、分かりにくい部分があるかなと思いますけども、CYK の方は、それに比べれば簡単。同じような処理をですね、何回も何回も繰り返せれば、処理ができてしまう、処理といいますかね、構文儀ができてしまうということになります。で、CYK アルゴリズムは簡単だよと言ってもですね、どう簡単なのか、あとピンとこないかなと思いますので、例を使って、説明をしますということです。で、どういう例文を使うかと言いますと、ここに出ていますような、一郎が、この例は使わないんですね。あれ 一郎が速いボール。あ、違うじゃん。あ、まあ、例えばですね、公文儀の例として、一郎が速いボールを軽々と投げたと言いますと、こんな風に、こんな風な公文儀になります。こういうことです。まあ、これだと、ちょっと文が長くてですね、複雑になりますので、実際に説明するのは、さっきも出しましたように、急いで走る一郎を見るという、例で説明をしていきます。まあ、ここに、ここにって、これ、公文儀ですけども、国語の時間とかですね、英語の時間に、まあ、品詞について、説明、受けてるかなと思いますが、まあ、聞いたことない、言葉ももしかしたらあるかもしれませんので、それをちょっと説明しましょうか。まあ、一郎が速いボールを軽々と投げたはいいですよね。一郎は漢字の一郎ですが、別に、マリナーズの一郎でもいいし、どっかの、少年野球のですね、一郎君でも構わないわけですけども、まあ、こういう、文がありましたということです。それに対して、動詞とか副詞とか助詞とか名詞とか形容詞、そういうのが、まあ、対応しています。こういうことです。まあ、形容詞とか名詞とか助詞とか副詞、動詞は皆さん、ご存知だろうと思います。で、じゃあその次の段はどうでしょうか。動詞句というのがありますが、これは動詞を中心とした句ですね。この場合には、副詞と動詞を組み合わせて、これは軽々とというのが、投げたにかかりますということですけども、まあ、副詞、あ、まあ、動詞とですね、それにかかる、副詞で、ひとまとめにしまして、動詞句というふうに呼びますということです。まあ、同じように名詞句もこの場合には形容詞と名詞ですけども、速いボールというふうに、速いがボールに、速いがボールを修飾している。それをひとまとめにして、名詞句にします。こういうことです。大きなまとまりができまして、名詞句というふうになります。で、あと、高知詞句というふうに書いてありますけども、高知詞句との高知詞っていうのは、あまり馴染みないかもしれませんけども、助詞のことです。高知詞っていうのは、後ろに置く言葉というふうに書いてありますけども、まあ名詞の、この場合にはですね、名詞の後に助詞が来てます。で、助詞も含めて、句を作ります。で、高知詞句と呼びましょうということで、まあ、高知詞句というふうに呼ぶことにします。こういうことです。で、次の段。次の段は、これ高知詞句しかありませんけども、名詞句と、まあ、これ全体で名詞句ですね。で、その次、その隣にあります、右隣にあります、助詞、速いボールに対して、をがくっついたというふうに考えます。で、高知詞が、高知詞というか、助詞が含まれましたので、まあ、こう、まあ、助詞が含まれた句であるよということで、名詞句プラス、助詞で、高知詞句というふうに、呼びます。そういうことです。その次、ここですかね。その次の段に行きますと、動詞句となってますけども、この動詞句っていうのは、この場合には、高知詞句、ここにあります、速いボールをというのが、まあ、高知詞句ということになりましたけども、それプラス、後ろに控えてます動詞句、これを一緒にして、まあ、動詞句というふうにしましょうと。ね、まあ、一緒にして動詞句にしましょうというのは、 なんでそうなるかと言いますと、ここには書いてありませんが、なんだ、プロダクションルールですね。プロダクションルールに、まあ、ここには、ここのページに書いてありませんけども、まあ、プロダクションルールがありまして、変換規則がありまして、それに書いてあるというふうに考えてください。動詞句ってのは、構置句と動詞句からなりますよ。構置句との次に、動詞句が来たときに、動詞句に変換することができますよというふうな規則があったとします。そうしますと、こういうふうに書くことができますということです。で、最後、文ですね。この文っていうのは、変換規則で、構置式、プラス、動詞句ですかね。これが来た時には文になることができますよ、というふうな変換規則が、あったとします。そうしますと、名作ですね。この文と言いますか、この文字列全体で、文となりましたということで、一番上に、文というふうに書かれたということになります。ここで重要なのは、この場合にはですね、この、イチローが速いボールを軽々と投げたという文字列というか単語列、これがこういう構文義で最後というか一番上に、文というふうになりましたので、この、例のですね、単語列は、文であるよということが分かりましたけども、変換規則をですね、駆使しても、ある、単語ですね、それの一番上に文というのが、来なければ、それは文ではないと見なされます。この場合にはたまたま、こういうふうな構文義ができまして、一番上に、文というふうな、記号がですね、来ましたので、この構文義によって、この単語列は文であるということが分かりましたが、そうでない場合、これは文にならなかった場合には、この単語列はせっかく構文解析をやりましたけれども、文ではないということが分かるということになります。で、今から説明します、CYK アルゴリズムというのはですね、CYK アルゴリズムの C と Y と K というのは何かと言いますと人の名前です。クーキーとヤンガーとカサミさんという、人が、この CYK アルゴリズムを提案したということで、CYK と頭文字を取ってですね、CYK アルゴリズムというふうに言われます。人の名前ですので、ですね、順番が結構いい加減な場合があります。ウェブなんかで調べますと、有名な方法ですので、ウェブで調べるとですね、たくさん、どういう方法だよというふうなのが、出てくるかと思いますけども、CYK 法、あるいは CYK アルゴリズムでも、たくさんの、もちろんたくさんのページがヒットしますけども、CKY アルゴリズムでも、たくさんのページがヒットします。どっちが正しいのか、よくわかりませんが、というか、大体、CYK アルゴリズムで統一されてますので、この授業でも CYK アルゴリズムというふうに言いますが、たまに、私 CKY と言ってしまうかもしれませんが、同じもんだというふうに、考えてください。で、 CYK アルゴリズムとどういう特徴があるかと言いますと、一番最初にですね、ボトムアップアルゴリズムと書いてあります。ボトムアップアルゴリズムってどういうことかと言いますと、さっきの例でですね、構文儀の例で、まあ、ここにですね、構文儀が出てますけども、ボトムアップと言いますから、下の方から順々に組み立てていくという、ことになります。つまり、この単語の方からね、順々に、まあ、文の方まで、構文儀を作っていきますということです。さっき、下の方からですね、説明を始めていきましたけども、説明の音順番で、私がさっき説明した順番で、順々に、部分儀をですね、作っていって、その部分儀同士を、くっつけて、より大きな部分儀にして、で、最後に、全体としてですね、文という、木にするというのが、ボトムアップアルゴリズムということになります。逆にですね、トップダウン のアルゴリズムもあります。トップダウンアルゴリズム、の場合には、ここの文のところから始めて、で上の方から始めて、順々に、まあ、こう、文を、あ、文というか、部分を分解していくという方法になります。CYK アルゴリズムは、その、ボトムアップ、トップダウンの、方法で言いますと、ボトムアップ、下の方から積み上げていくという方法になります。で、扱える文法ですが、文脈自由文法なんですが、文脈自由文法なんですが、少しだけ、制約があります。文脈自由文法なんですが、その中のですね、チョムスキーの標準形と呼ばれる、この、規則、この二つの規則を使って、この二つの規則によって、構文儀を作っていきますということです。じゃあ、文脈自由文法でありながら、チョムスキーの、標準形ではない場合、これは次のページにやったのかな。ちょっと待ってね。あるね。うん。次のページでですね、文脈自由文法だけども、チョムスキーの標準形ではない、そういう場合もあります。あるんですけども、その場合もですね、簡単な変換で、チョムスキーの、標準形に変換できますので、結果的に、このチョムスキーの標準形、この二つのですね、規則だけで、なんですね、文脈自由文法を表現することができるということになります。ですので、CYK アルゴリズムも、文法としては、チョムスキーの標準形だけを扱いますけれども、簡単な変換を使うことによって、文脈自由文法全般をカバーすることができるということになります。で、この後ですね、嫌になるほどかどうかわかりませんけれども、出てくる、CYK 表というのがあります。で、CYK 表というのはですね、ここに書いてありますように、構文解析の途中結果を保持するための表というふうに書いてありますが、この表と書いてありますけれども、表というよりはですね、行列のですね、上三角、上三角行列とかってのがありますよね。上三角だけを見る。そういう、下の半分というのは変だけども、右上の、半分だけを扱う、そういう、 表であるというふうに考えています。それを使って、CYK4 構文解析を行いますということです。でさっきも言いましたように、CYK アルゴリズムというのはチョムスキーの標準形で表される文脈自由文法を対象とした構文解析法なんですけども、ね、まあ、でさっきも書きましたがチョムスキーの標準形というのはこうですよということですけども、チョムスキーの標準形ではない場合、例えばこれ X 矢印の、スモール A、ラージ B ですね。A っていうのは、ここで何も書いてませんが、A というのは、終端記号。終端記号。で、スモール A ね。スモール A、小さい、文字は、小さい文字じゃなくて、まあ、小文字のですね、小文字の A、は、終端記号。で、B は、大文字の B、あるいは、他の大文字はですね、非終端記号を表します。で、この X 矢印のスモール A、ラージ B というのは、これに当てはまないとね、チョモスキーの標準形っていうのは A 矢印のラージ B、ラージ C、あるいは A 矢印のスモール A という、これだけですので、この X 矢印、スモール A、ラージ B というのはこの2つに当てはまらない、ということになります。ですからこれは、チョモスキーの標準形ではないんですけども、例えば X 矢印の AB、ラージ AB、で、A 矢印のスモール A というふうに、分解すればですね、この X 矢印の スモール A、B というの、のは、チョムスキーの標準形に分解することができるというのがわかるかなと思います。まあ、要はこういうことです。上に書いてあるのは X、こうですけども、これだけ、これですと、CYK アルゴリズムで、処理できませんので、チョムスキーの標準形に変換しましょうということです。チョムスキーの標準形にするには、まあ、こういうふうになりますということです。AB。で、ここが、まあ、こういうふうにですね、変換することによって、こういうふうに書き換えることで、ここの部分も、チョムスキーの標準形だし、ここの部分も、チョムスキーの標準形ということになります。ということです。まあ、もう一つ、X 矢印の ABC、ラージ ABC というのも、これには当てはまらないですよね。チョムスキーの標準形ではありませんけども、これも、まあ、簡単な書き換えで、まあ、こういうのも、なんだっけ、これは、AY ね、AY かな。で、Y というのが、BC ですか。ね、まあ、こういうふうにすることで、この 三分岐といいますか、三つに枝分かれするような、こういう木もですね、チョムスキーの標準形、まあ、ここの部分もチョムスキーの標準形ですよね、チョムスキーの標準形の一番上の方に、上の方に A 矢印の BC とこういうふうに書いてありますが、非集団記号矢印、非集団記号、非集団記号という形になってますので、これも 上の方もチョムスキーの標準形だし、下の方これも非集団記号矢印、非集団記号、非集団記号とこういうことになってますので、チョムスキーの標準形で、に分解することができましたということです。それですから、まあ、こんなですね、書き換え規則、文脈自由、他の文脈自由文法ではこういうのを有してますけども、CYK アルゴリズムでは、まあ、有してない。有してないけども、まあ、そういう黒板に書きました書き換え規則を使えば、書き換え規則というか分解を使えば、チョムスキーの標準形に書き直すことができる。つまり、チョムスキーの標準形で書かれてないような文脈自由文法も CYK アルゴリズムで書き直すことができますということです。ですね、まあ、こちらもなんですが、こちらを少し、よく見ておいてください。これ、三分岐になってますよね。この三分岐っていうのは、直接は、CYK アルゴリズムでは扱えません。なんで扱えないか、CYK 表の構造に原因があります。構造に原因がありますが、こういうふうに変換することができますので、まあ、これもですね、こういう変換をすれば CYK アルゴリズムで処理することができるということになります。三分岐というのがなんで、直接扱えないかというのは、後で出てきますので、それで確認してください。で、今からですね、CYK アルゴリズムに、私がなりまして、どういうふうに処理をしていくかというのを説明しますが、例としまして、このさっき出しました急いで走るイチローを見るという 例文を使います。で、上に書いてありますのが、上じゃなくてここに書いてありますのが、書き換え規則です、こういう文法を使って、構文儀を作りますよということです。で、1から13まで、規則がありますけども、1から8まではチョムスキーの標準形のですね、上の方に書いてありました A 矢印 BC 型です、それに対して、右側はですね、ラージ A 矢印スモール A 型ということになります。右の方は各単語に対して、品種を割り当てているということになります。それに対して、こちらは、まあ、品種単位ですね、まあ、品種ごとに、どういう部分儀を作るかとこういうことが書いてあります。こういうことです。で、注意してほしいのは、A 矢印のスモール a ですので、矢印の右側は、全部単語になってます。ね、スモール a というのは、非集単記号ですので、また、ここで言いますと、単語ということになります。それに対して、large a は、まあ、品詞ということになりますので、 この場合にも、すべて瀕死ということになります。説明書きませんでしたが、ADV っていうのは、副詞を表します。N っていうのは名詞を表します。P っていうのは、後置詞を表します。V は動詞ね。で、PP、ついでに言いますが、PP というのは、後置詞を表します。あとは VP ですか ?VP っていうのは、動詞句。P っていうのはフレーズの P です。で、NP っていうのは、名詞句を表します、ね。まあ、こういうふうな、これで全部かな、全部説明したかな。で、最後 S ですね。S っていうのは、まあ、センテンスであったり、スタートであったり、しますが、まあ、この場合には、スタートというよりは、センテンスというふうに、まあ、文というふうに考えてもらえばいいかなと思います。まあ、この、書き換え規則、ね、チョムスキーの標準形、すべてチョムスキーの標準形になってますけども、これを使って、構文を作ってみましょうということです。で、まあ、いきなりって言いますかね、どういうふうな、まあ、処理を行うかというのを、まずは、見てもらいたいと思います。で、ここにありますのが、まあ、CYK 表ということになります。まあ、表と言ってもですね、まあ、右上のですね、半分だけを使った、そういう表になっていますということです。で、まあ、こういうふうに、まあ、この、なんですかね、マスがありますけども、このマスはですね、番号といいますか、記号が書いてありまして、まあ、これ別に T じゃなくてもいいかなと思いますが、2-2、2-3、2-4と書いてありますけども、まあ、これは、どこの位置のマスかというのを表していますということです。まあ、ここが1と1の1の1かな、1の1としますと、ここは2-2、ここが2-3と、最後ここが5-5ということになりますということです。で、それぞれ、ね、あ、そうそう、縦横、急いで走る一郎を見た、5つ、単語がありますので、それが、それぞれ、マスに対応してますということです。まあ、横もかな、急いで走る一郎を見たというふうに、まあ、縦横同じように書いてありますということになります。で、例えばですね、このそれぞれのマスは何を表しているかと言いますと、部分にの各部分にのですね、ルートを表す、ルートって言いますかね、根っこを表す、根っこというかルートを表していますということです。例えばここに t の2-5というふうに書いてありますけれども、この t の2-5というのは何を表しているかと言いますと、こちらに書いてあります、構文にっぽい図がありますけれども、それのここの部分を表していますということです。ここの部分って言ってもなんだかよくわかんないかもしれないけども、この t の2-5というのはですね、これ構文にもどきというふうに見てもらうと、何を表しているかと言いますと、急いでは中には含まれないんですけども、ここにずっとですね、下ここの下を見ていきますと、走るから見た、 走る一郎を見たという、この4つの単語からなる部分に、これを表しているということがわかります。この t の2の5というのは、こういうふうにですね、ここの下に伸びていく、この t の2の5から下に伸びていくアークをですね、ずっと見ていくと、ここからここまでの部分に全体を表しているということが見て取れます。今 t の2の5の話をしましたけども、例えばここの場合 t の1の2というのは何を表しているか、 t の1の2というのは、ここの部分ですので、下にあるのはここの2つのアークにくっついている、ノードということになります。この二つのノードは、急いで走るという単語に対応してますので、この t の1の2というのは、急いで走るという部分の部分にを表すということになります。じゃあここはどうか。t の1の5。t の1の5っていうのはここに対応するんですけども、t の1の5というのは、ずっと下を見ていくとですね、一番最初の単語から一番最後の単語まで、すべての単語のに関連する部分にということになります。まあ部分にと言ってもすべて、含みますので、ここ全体の、木ということになります。木のルートということになります。ね、ですので、CYK アルゴリズムで今から何をするかと言いますと、ここの部分のですね、ここの部分のマスを順々に、部分にのですね、変換規則で、埋めていきます。順々にね、ここの左側から順々に埋めていって、最終的に、ここ、あるいはここ、t の1の5まで、処理を進めます。で、t の1の5、ここの部分が、どういう変換規則で書かれるか、それを注意してみます。まあ、後で言いますけども、ここの部分にですね、何も変換規則が書かれなかったという場合があります。その場合には、構文解析をしようとしたここの単語列というのは実は文ではないということになります。あるいはここの変換規則のですね、右辺じゃなくて左辺に S ではないものしか来なかった、 S が来なかったという場合があります。その時にも、さっきも言いました、さっきの例でも言いましたが、さっきの構文を使った例でも言いましたが、一番上のですね、一番上のノードがですね、S ではない場合には、その、まあ、構文解析をしようとした単語列というのは文ではないよという話をしました。ここの場合でも、この t の1語、この t の1語の、ここのマスにですね、s 矢印というふうな変換規則が含まれない場合には、せっかく構文解析しましたが、ここに書いてある単語列は文ではないということがわかるということになります。場合によってはですね、ここの、マスに、変換規則が複数含まれる場合があります。 で、複数が含まれて、なおかつ、S 矢印がですね、複数、来る場合があります。複数、書かれる場合があります。その場合には、異なった構造を持つ、構文義が、複数作ることができるということになりますので、構文義が、複数ある、つまり、その文は、曖昧な文であるということが言えます。じゃあ、早速ですね、CYK のアルゴリズムを使って、この文を構文解析していきましょう。あ、これは、そっか。まあ、これは、後で説明するかな。後で説明します。で、アルゴリズムですが、ここでアルゴリズム、こういうふうなですね、プログラムっぽいアルゴリズムを書いても、わかんないかもしれませんが、多分、今日のですね、授業の、終わり、最終的に、仕分けアルゴリズムを説明した後にですね、説明を受けた後にこれを、見てもらうと、ここで何を書いてるのか、というのがわかるかなと思います。で、CYK アルゴリズムと順番に説明していきますが、最終的にですね、どういう、結果が得られるかと言いますと、こういう結果を、結果が得られます。つまり、こういう出力になるように今から、順々にですね、処理を進めていきますということです。まあ、それでは、一つ一つ、順番に CYK アルゴリズムになったつもりで、処理をしていきます。最初は、こういうことをやります。さっきですね、CYK 表左側から順々にマスを、構文規則で埋めていきます。という話をします。まあ、ここでは、一番左側のマスを順々に、埋めていくという処理をします。まあ、埋めていくって言ってもですね、変換規則のですね、ラージ A 矢印のスモール A のタイプの変換規則を使って、急いでというのを ADV に変換する。走るというのを V に変換する。で、一郎というのを、まあ、名詞の N に変換する。を、っていうのを、まあ、高知市のですね、P に変換する。最後、見たというのを、まあ、動詞の V に変換するという作業をします。つまり最初のですね、一番左のマスは、ここの、ラージ A 矢印のスモール A ですね。この変換規則を使って埋めていきますということをしますね。これが、最初。ね、1の5というふうに書いてますが、次に何をやるかと言いますと、この隣に書いてあります、ここ。ここの、マスを埋めていきます。それが、2の5ですね。で、3の5っていうのはここを埋めていくと。4の5、5の5というふうに順々に、左下からですね、順々に右上に、まあ、処理をも、進めていくということになります。じゃあ、次、何をするかということですが、どうなるか ういうことですけども、まあ、こういう処理をしますこういうことです。ま、あの処理が、1段進みまして、2段目の、マスを埋めていくということになりますけども、ここのマスは、どこを見て埋めていくかと言いますと、ここの左隣のですね、ここと、下のここですね、ここを見ながら、ここをここの、つながりと言いますかね、これを、右辺に持ちます変換規則を使った変換規則を見つけて、ここのマスに書くという処理をします。これ、上三角の、行列みたいになってますが、さっきの図、さっきお見せしましたここの図、ここにありますように、この、CYK 表というのはですね、まあ、この、構文にもどきに対応してますということです。つまり、どういうことかと言いますと、この CYK 表をですね、45度、左にっていうかな、傾けると、まあ、この構文になりますということです。ですから、今からこの CYK 表を埋めていきますが、皆さんはどうやって見てもらうかと言いますと、この構文儀をですね頭に入れてもらって、少し頭をですね右側に傾けて、それで、ここが、構文儀のトップになる、トップと言いますね、まあ、トップになるようにして、見てもらえばいいかなと思います。別に、必ず、右に傾けて見る必要はありませんけども、まあまあ、そういう見方で見てくださいということです。で、こういうことをします。ね、ここを埋めるときには、ここの部分、ここの、ノードはですね、ここのノードは、こことここからなる、部分儀のルートであるということです。ですので、ま、これと、これを、右辺に持ちます、変換規則、それを見つける。ADVV と書いてありますので、このですね、変換規則 ADV、これか、4番ですね。4番の規則を使いますということです。4番の規則を使ってここにこういうに書きますよということになります。で、ここは書けましたということです。で、じゃあここはどうするか。ここのマスを埋めるにはどうするかと言いますと、ここのマスと言いますかね、濃度はどこの部分儀になっているかと言いますと、走ると一浪ですね。走ると一浪という二つの単語列からなる部分儀のルートになります。ですので、変換規則ですね。右側に VN と書いてあるところを探します。VN。VN ってありますので、6番が VN ね。ですので、この変換規則をここに書き込みます。同じように、ここを埋めるにはどうするか。頭をですね、ちょっと右側に傾けると、 構文が見えてきます。で、ここが、ここの部分には、一郎と、一郎、ここのマスとここのマスですね。それからなる、部分2のルートになりますので、NP という、文字がですね、変換規則の右側にあるものを探します。NP ですので、8番ですか。8番を書くことになります、ね。場合によっては、変換規則、2つ当てはまる場合があります。ここに、この場合にはですね、1つしかありませんでしたけども、例えば、変換規則の右辺、この場合にはないのかな？あるね。ここね。右辺で、1番と3番、どちらも PPV ですね。PPV。1番の変換規則は PPV を S に変換していると。3番の変換規則は PPV を VP に変換しているということになります。この場合には、複数の規則をこのマスに書くことになります。一つだけ書くんではなくって、当てはまる規則はすべて書くということになります。で、もう一つ、一番下に書いて、一番下のマスって言うんですね。ここのマスを埋めてみましょうか。ここのマスはですね、何回もやってるので分かるかなと思いますが、ここの、マスと、ここのマス、ここの部分にということになりますね。で、ですので、PV、という、記号のですね、記号が、右辺にある、変換規則を探します。PV。PV っていうのをずーっと探してくるんですけど、ないですよね。こちらはもう、見なくていいかなと思いますが、こちら、PV、っていうのを探してたんですけども、ありませんでした。ない場合にはどうするか書きません。ここ開けときます。何も書かないで、開けときます。ね、で、今度は次の処理に行きます。ね、で、次はこういうことをします。こういうことですね。次は、処理が一つ進みまして、こことこことここ、この三つのマスを埋めていきます。こういうことです。で、どうやって埋めていくか、部分に、ここをですね、ここのマスをルートとするような、部分に、これを見つけて、その部分に、の、なんですかね、変換規則を探して、ここに書き込みます。こういうことです。で、ここをちょっと、例として、やってみましょうか。これはいい。CYK 表は、構文には表してますよ、という話をしましたので、黒板には CYK 表ではなくって、部分にを直接書いてしまいます。ね、で、今どういう、状況かと言いますと、AB、もうちょっと下の方がいいかな。ADV で、V ですか、ね。で、VP の矢印の真ん中に書かないと、ね。 VP、 あ、ね、VP 矢印の ADV の V ね、これがここね、これがここね。それで、じゃあここはどうかと言いますと、ここのこっちかな、ここを見ますね。で、そうね、 ADVV の一郎か N ね、 N で、それでここがもっとこっちに N ね、でここが NP か、 NP の矢印の VN ですかね、 NP の矢印の VN と、こういう、まあ、あの、ここが、ここまで処理が進んでますということです。ちょっと矢印があるんですが、で、じゃあここの部分を埋めましょうということです。で、この部分に、どういうふうに見るかと言いますと、色を2種類両方、なんて言いますかね、あの、二つ、部分儀を書きましたが、あの、ここの走るっていうのはね、どちらも共通に使ってますよね。ですから、ここと、ここの、あの、部分儀として、の頂点としてここを書くんではなくって、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、ここと、つまり、ここは何を表しているかと言いますと、急いで走るという、単語列からなる文字と、急いで走る、という単語列からなる部分にの頂点を表している。それと、ここに、一つだけポツンと来てる、一郎と、ここ一郎っていうのは、こういうふうに書くんだったら、N だけを丸するな。まあ、この、二つ。この二つの、もう、部分にを統合して、ここの頂点で、くっつけます。こういうことを考えます。こことここの、文字列を、部分にをつなごうとすると、ここの部分が走るっていうのは共通してしまいますので、それですと、急いで走る一郎になってしまいますので、ここでは、急いで走るという、部分にと、一郎という部分にって言ってもこれ一つしかありませんけども、これをつなぎ合わせるというふうに考えます。ですから、この場合には青で書きますが、こういう部分に、これを選びましたということです。で、これでいいかっていうと、実はもう一つありまして、今度黄色で書きますが、こちらを選ぶ場合、あの、こともできるんですね。走る一郎と、急いでと。走る一郎と、この部分ね。 急いでという一つの単語の、単語と、あと、走る一郎という二つの単語からなります、部分に、これを統合するというふうに考えることもできます。その場合には、木はですね、ここまでの部分にはどうなるかと言いますと、今黄色で書いてます。こうですね。黄色の選択をした場合には、ここを使いますので、こうなるんですね。ですから、こういう部分になります。青の選択。ここを選択した場合には、これとこれ、ということなので、青の選択をした場合には、この二つの、二つじゃなくて、こういう、構文になります。こういうことです。この二つの構文について考えなくちゃいけません。こういうことです。さっきは、というか、二段目はですね、こことここからなる部分にだけを考えればよかったわけですけども、処理が進んでいきますと、複数の部分にが出てきます。場合分けをして、それぞれの部分になったときに、どういう構文規則を使うかというのを考える必要があります。で、ここは、ここに書いてありますように、二つの部分にを考える必要があります。こういうことです。ここの、色を書いてますが、赤の枠で囲んだ部分に、ここは急いでと、走る一郎からなる部分に、ね、その赤で囲んだものをまず考えます。ね、それは、ADV、NP、ADVNP という、まあ、なんですかね、文字列が、記号列がですね、変換規則の右側にあるかどうか、右側にある変換規則があるかどうかというのを探します。ADV、NP というのが、あるかどうか、ADV、NP ですが、ないですよね。ADV、NP というのはないので、急いで、走る一郎という、こういう部分には、この規則では作ることができないということになります。これはどういうことを意味しているかと言いますと、これですかね。これは、ここの部分では、ここの部分では、こういう部分には作ることができなかったということが、を表しています。で、もう一つ、部分にがありましたと、ね。急いで走る。それと一郎、ね、こういう分け方、こういう分け方、つまり、黒板で書いてあります、これね、急いで走る一郎と、こういう部分にっていうのは作れるかというのを調べます。調べるにはどうするか、こことここを見ます。VPN というのを、右辺に持ちます、変換規則を探せばいいということになります。で、VPN ですので、ここか。5番の変換規則というのが当てはまりますので、ここに VPN というのを書きます。これは、VPN というのは一つしかありませんので、まあ、ここ一つだけ書くということになります。以上、同じようにですね、ここと同じようにここでも、ここでも、まあ、処理を行いますということです。ここで2種類の構文義を考えましたけども、ここの場合もやっぱり、2種類の構文義を考える必要があります、ね、 どこかと言いますと、走る、という一つの単語と、ここの部分からなります、一郎をと、こういうのですね。こういう部分にと、走る一郎ですね。走る一郎と、をですね。この二つの部分に、これを考える必要があります。そういうことです。まあ、どうしようかな。木の構造はやっぱりこの二つの構造になりますけども、まあ、この二つの構造について、考えますということですね。ちょっとやってみましょうか。ここと、最初はここと、ここね。ですので、NP と P ですね。NP と P という、記号列が、右辺にあります、変換規則を探せばいいと。NPP、NPP で、7番目の規則が、それに該当します。ですので、7番目の規則をここに、NP の P、PP ですね。ここに書きます、ね。これで安心しないで、もう一つ、構文がありますので、それに関して、また調べます。ということです。どこかと言いますと、走るが単独で、一郎をとですね。この一郎を走ると、で、あと、一郎をという、つながりといいますか、それを考えます。こういうこと。つまり、V、変換規則の右辺に、VPP ですかね。VPP という、変換、記号列を持つ変換規則を探します。VPP。VPP というのはないので、この場合にはですね、やっぱりこれと同じか、こういう木というのが、作れないということになります。で、見つかった変換規則をここに書くということになります。もう一つこれやりましょうか。これ二つ出てきてますので、なんで二つ出たかというのを、見るために、またここをやります。ここもやっぱりですね、三列目、ですので、部分着が二つ出てきます。二つ出てきますが、部分着の構造はこれかこれです。どちらかしかありませんので、この二つ。で、まずは、いつもどっちを先にやったかな。あ、こっちをくっつけたのかな。最初は、この一郎をという二つをくっつけたものと、ミタを単独にした場合、部分着を考えましょう。この場合には PP ですね。くっつけたものは、PP 足ですね。NP でしたので、PP。それと、単独の V ですね。これを、右辺に持ちます変換規則を探す。PPV です。PPV いきなり出てきました。1番ね。ですので、S 矢印の PP というのがありました。ということですね。PPV というのが、あともう一つありました。VP 矢印の PP。VP 矢印の PPVP と、ね。見つかりましたので、もう書いてしまいます。ここに書いてしまいます。二つありましたので、今二つ書いてます、ね。PPV というのをずっと探しますが、もうないですね。ですので、まあ一つ目の、構文に対しては、あ、これでできましたということですね。もう一つ、これで、安心しちゃいけない。もう一つ、構文に考える必要があります。 今はこの二つ、これをくっつけるですね。一郎を、一郎と、をくっつけたこの部分にと、単独の部位、これを調べましたけども、今度は、一郎だけ単独にして、を見たですね。これを、まあ、公文、あ、部分儀にしたときにどうかということを考えます。考えるんですけども、を見たという、部分儀の、ルートって言いますかね。頂点は、ここですよね。で、ここには何も書いてありませんので、もう、この時点でですね、この、部分儀というのは成り立たないということになります。ですので、一郎単独で、を見たという部分儀、これをつないで、一つ大きな、木を作ろうとしてもできなかったということになります。ですので、ここには、その木については書かな、書かないということになります。で、まあ、3の5、の処理は、全て終わりましたということです。で、これと同じことをですね、4の5、5の5でもやります。ただし、多分皆さん、わかるというんですかね、気がついたかなと思いますが、次の4番目ですね、4番目の処理をすると、3番目の処理では、木が2つ出ましたけども、4番目の処理、ここはですね、木がもっと増えるんですね。いくつ増えるかと言いますと、ちょっと見てみましょうか。ここを埋めようとしますね。ここを埋めるにはどうするか。ここを単独にして、ここを単独にして、で、残りをですね、こういう木ですね。急いでを単独にして、走る一郎をという、ここの部分にとつないでみるという木ですね。まあ、木書いてみましょうか。4番目の処理ではどういう木ができるかと言いますと、あ、せっかく、まあいいか、どういう木ができるかと言いますと、ここだけ単独にして、あと3つですね、まあ、急いで走る一郎を4つだからね、1,2,3,4 だからね、うん、まあ、こういう木ができますよ、ということですね。あ、これ、青で書く必要はなかったな。どうしようかな。書き直そうか。で、こういう木を考える必要があると、こういうことですね。で、もう一つ、もう一つじゃなくて、あとは、今ここをやりましたということですね。で、今度は、どこを見るかと、走ると一郎ですね。走ると一郎をつけて、それで、を見たと。違う、ここだ。何やってるんですか。ずらしちゃった。急いで走ると。あと、一郎を、この、二つですかね。つまり、こういう木もできますね、ということです。ね、 今言いました、ここと、ここか。こことここをつないだ、構文義というのも考える必要があります。こういうことです。ですから、今2つ出てきましたね。で、もう1つあります。こういうことです。どこかと言いますと、ここと、つまり急いで走る一郎 という、この3つの単語からなります部分に、それと単独のを、これも考える必要があります。こういうことです。これ、逆にすればいいので。ここかな。まあ、こうですね。この3種類の木を考える必要があります。こういうことです。ここはね。うん、だんだん時間がなくなりました、なくなってきましたが、まあ、ここを埋めるためには、この3つの木を埋める必要があります。ここを埋めるときにもやっぱり同じ。この3種類の木、こういう木とですね、こういう木とこういう木を考える必要がありますよ。こういうことです。で、実際に、この3つの木について、埋めていきますと、まあ、こういう風になります。こういうことです。3種類の木ができますので、色を変えました。赤と黄色と青ですね。赤と黄色と青について、これ何を表しているかと言いますと、ここ赤単独、赤と無毒じゃなくて、急いでを単独にして、あと残りのですね、走る一郎を、ひとまとめにした、その、ルートノードと、つないだ、つまりこの3つの例ではこれに当たりますね、この3つあここの木をまずは考える必要があります、それは、ここでいう赤の組を表します。で、黄色はですね、黄色はここの真ん中を表します。急いで走ると一郎を、この二つを、つなぎ合わせた部分に、それを考えます。というのは黄色です。で、青は、急いで走る一郎、急いで走る一郎と、を、単独のをですね。ですので、まあ、こういう木になります。こういうことですね。この3つの木について考えて、それで対応する構文が、変換規則をここに書き出しますということです。書き出しましたが、これ1つしかありませんでしたので、1つ。ここのマスには、同じようなことをしますと、2つ出てきましたということです。で、これが終わりますと、もう1つ。最後、同じような処理をして、ここのマスを埋めることができます。こういうことです。ちょっと時間が、来てしまいましたので、今日は、これで終わりますが、5番って言いますね。このマスを埋めるためには、多分皆さん、わかるかなと思いますが、読んでですね、出てきました、この構文によりですね、この3つの構文によりも、もっと多い構文を考えなくちゃいけない、こういうことがわかるかなと思います。具体的には、ここを単独にして、ここですね、残りをくっつける、あるいは、ということで、構文義がまた一つ増えるということになりますね。まあ、こういうふうなですね、処理をして、CYK アルゴリズムというのは、構文義を作っていきます。ね。今日は、ここまでって言いますかね、このマスを埋めたというところまでやったということにします。これができると、構文義がパッとできるわけなんですけども、その構文義どうやって作るかというのは、来週やります。来週まだいるんだな。 っと待って。まだいたと思ったな。29日だもんね。29日います。来週やります。それでは時間になりましたので、これで終わります。